リンドウ。同じ級に藤野というのがいた。夏季のエキスカーションに演習林へ行くときによく自分と同じ組になって測量などやって歩いた。見ても病身らしい、背のひょろ長い、そして体の割に頭の小さい、いつも前かがみになって歩く男であった。無口で指示を何かぼんやり考え込んでいるような風で、他の一般に快活な連中からはあまり歓迎されぬ方であった。しかし、ごく気の小さい好人物で、柔和な目にはどこやら人を引く力はあった。自分はこの男の顔を見ると、どういうわけか気の毒なというような心持ちがした。この男の過去や現在の境遇などについては、当人も別に話したことはなし、他からも聞いたことはなかったが、なんとなしに不幸な人という感じが初めて会うた時から胸に刻みつけられてしまった。ある夏、演習林へ林道敷設の実習に行った時のことである。藤野の他に三四人が一組になって山小屋に二週間飢餓を共にした。山小屋といっても山の崖に斜めに丸太を横に立てかけ、その上をむしろや杉葉で覆った下に板を敷いて、めいめいに毛布にくるまってゴロゴロ寝るのである。小屋の隅に石を集めたかまどを築いて、ここで木こりの人足が飯を炊いてくれる。一日の仕事から帰ってきて、小屋から立ち上る青い煙をそば道から見上げるのは愉快であった。こんな小屋でも家へ帰ったような心持ちになる。夜になると天井の丸太から吊るしたランプの光に集まる虫を追いながら、必要な計算や製図をしたり、時にはビスケットの缶を真ん中に、みんなが腹ばいになって無駄話をすることもある。いつもよく学校の噂や教授たちの真似が出て賑やかに笑うが、また折々若い間生めかしいような話の出ることもあった。こんな時、藤野は人の話を聞かぬでもなく聞くでもなく、何か不安の色を浮かべて考えているようであるが、時々隠しから手慣れた手帳を出して落書きをしている。一夜。夜中に目が覚めたら山はしんとして月の光がかまどのところに差し込んでいた。小屋の外を歩く足音がするから、むしろの隙から覗いてみると、青い月光の下で藤野がぶらりぶらり歩いていた。毎朝、起きると決まりきった味噌汁をぶっかけた飯を食って、セオドライトやポールを担いで出かける。目的の場所へ着くと、機械を据えて変わる変わる観測を始める。藤野は他人の番の時には切り株に腰をかけたり、草の上に寝転んだりして、いつものように考え込んでいるが、いよいよ自分の番になると、急いで出てきて機械を覗き、熱心にどもりを読んでいるが、どういうものか時々とんでもない読み違いをする。ノートを控えている他の仲間から、それではあんまり違うようだがと注意されて、読み違えたことに気がつくと、顔を真っ赤にして非常に恥じておどおどする。どうも死刑した、死刑したと言い訳をする。なるべく藤野には読ませぬようにしたいと誰も思ったろうが、そういうわけにもいかぬので、やはり順番で読ませる。すると5回に一度は何かしら間違えて、その度に非常に恥じて悲しい顔をする。そしてズボンの膝を抱えて一層考え込むのである。こんな風で二週間も大方過ぎ、もう引き上げて帰ろうという少し前であったろう。一日、大雨が降って霧が渦巻き、 仕事も何もできないので、みんな小屋にこもって寝ていたとき、藤野の手帳が自分のそばに落ちていたのを何の気なしに取り上げて開いてみたら、山におびただしい林道の花が一つしおりに挟んであって、いろんな落書きがしてあった。中に胃腸返しの女の頭がいくつもあって、それから FATE という字がいろいろの書体でたくさん書き散らしてあった。仰向きに寝ていた藤野が起き上がってそれを見ると、青い顔をしたが何も言わなかった。